ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。スパイダーイニシアティブでは B2C および B2B 製造業を対象にグローバルサウスなどの新興国市場におけるマーケティング戦略に関する定期セミナーを開催しております。詳しくはスパイダーイニシアティブのホームページ、もしくは本番組概要欄をご確認ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
前回前々回とね、日本企業の、日本の製造業のね、新興国市場における弱点とは何なのかということについてお話をして、で、それはインプットの少なさ、低さ、レベルの低さですよと。でインプットが少ないので仮説として出てくる、もしくはマーケティング戦略として出てくるアウトプットのレベルも低いんだと。でその低い仮説や戦略をいくら実行してもいいアウトカムにはならないよねということをお話をして、でいかにこのインプットを増やすかということをやっぱりやらないといけないですよというお話をして、でとにかくやってみるとか走りながらやるとかって、もう前例があることをとにかくやってみるなんて、これこんなに馬鹿げたことはなくて、でどうせやるんだから仮説を高めてやった方が絶対に良くて、でその未だかつて誰も実現したことのないようなね、ことにチャレンジするんだったらとにかくやってみるっていうのは僕はまあ大賛成だけども、製造業の新興国市場のその失敗事例なんてもう先進グローバル企業が散々経験してきてることで、でそれを拾わずに同じ失敗をするっていうのはあんまり賢くないということなので、とにかくそのインプットはやっぱり増やしましょうねと。で市場環境に関してのインプットはそこそこあるんだけども、競争環境に関するインプットがやっぱりとても少ないですねと。でその中でその競合をしっかり調査をする、で競合調査も自分たちのその現場の営業マンが、現場で拾ってくるような情報なんて競合情報じゃなくて、で競合情報の中でもその流通に関係するチャンネルに関係する情報っていうのは僕は非常に重要だと思っていて、そこにプロモーションがこう両輪で回っていくので、プロダクトとプライスが両輪で回るようにチャンネルと、プロモーションが両輪で回るんですけど、このチャンネルに関してね、競合が例えばそのどういう規模の、ディストリビューターを何社使っていて、で日々どういうことをさせてるのかみたいなところのぶつけ合いなんですよね、シェアって。でそもそも自分たちは理由なき一カ国一ディストリビューター制ですみたいな、でディストリビューターのグリップ聞いてません、お任せしてますみたいなね、で定期的に訪問してます、でも訪問すると見せたい小売の現場だけ見せられてとか、見せたい、合わせたいディストリビューターが合わせたい顧客にだけ合わせさせられて、本当にメーカーが見なきゃいけないうまくいってないところには連れて行ってもらえませんみたいな、そういう状況のメーカーさんってのはたくさんあって、で向こうは、業界トップ何位のディストリビューターを何社使ってて、こっちは業界何位かよく分かんないディストリビューター1社使ってますみたいな、こんな競争してて勝てるわけがなくて、でそういうことも数値で比較してないですよね。だからその自分たちのディストリビューターの競争力をどれぐらい把握してるかとか、自分たちの競合のディストリビューターと自分たちのディストリビューターの競争力を点数つけるとどういう感じですかっていうことに対して、やっぱ答えられる企業っていうのはもう本当にわずかで、基準値がそもそもないので、自分たちがシェア2割取りたいとか、テンパー取りたいとかっていう時に、どれぐらいのアウトレットでどれぐらい その回転数をやらないといけないのかとかね、B2C だったらね、 B2B だったらどのインダストリーのどの顧客にどれぐらいのその頻度で買ってもらわなきゃいけないのかっていうところのその基準値が甘くて、でそれをするためにはじゃあ何社のディストリビューターが必要で、でセールスマンが何人必要かというそのところがやっぱり甘々になってて、いやよくよく計算したらこれじゃ絶対何年かかったって一生その目標達成できないですよねっていう状態になってる企業がかなり多い。だからうちの その会社でも、問い合わせであるその調査とかあのプロジェクトって、お客様の販売チャンネルの診断をするっていうこの診断が一つで、あと競合を調査するという、もうこの2つでもうほとんどなので、大半がもうこの2つの依頼なの で、 あので、特にこの5、6年はやっぱそれがあの顕著で、でそこを高めていかないとなかなかやっぱりこれからさらに高度な競争になっていった時に、あの日本の製造業に勝ち目がないでしょうし、あのこれってやっぱり自前でできるような話じゃないんでね、あのもちろんうちじゃなくても、あの外資のコンサルファームもたくさんあるし、日本のシンクタンクもいっぱいあるし、あの自分たちがこう会うところにお願いをしたらいいと思うんだけども、とにかくその、自分たちのインプットを増やすっていうことをやっぱりやる。でそうするともう具体的になるんですよね、その戦略とか戦術が、何が足りてない、あこれが足りてないからこれをこういうふうに補いましょうっていうことが明確になるので、なんかよくわかんないんだけど、なんとなくここがダメだって分かってるんだけども、うまくいってませんみたいなね、新商品出してなんとかしましょうみたいな、いやいや流通に問題があったら新商品いくら出してもなんともなりませんよっていう、まあそういうこともあの多くあるので、とにかくその、競合の、販売チャンネルと自分たちの販売チャンネルを比較するっていうことからまずは始める必要が、まあ、あると。ここで負けてたらどんなに製品であの勝っててもね、いや唯一無二なんですと、うちの製品はうちに、もうこの製品はうちにしか作れないとかね、 B2B だったらね、もしくはもうなんか圧倒的にその B2C でもバズりました、でもバズったぐらいじゃもう一過性なので、やっぱり瞬間風速で流行り廃りになっちゃいますよね。だからあのもう本当に唯一無二で、結構難しいんですよ、この商品じゃなきゃ絶対ダメだなんていうのはね、消費者から見ても企業から見てもやっぱりそんな圧倒的な商品って少なくて、で代替品が必ずあって、いやまあこの商品でもいいっていうケースっていうのは あるわけなので、だからチャンネルを強化しなきゃいけなくて、いやもうこの商品じゃなきゃ絶対ダメなんだっていうものを作れたら、もうチャンネルも値段も何もかもどうでもいいわけなんですけど、なかなか現実にはそうはならないので、やっぱりチャンネルをしっかりと可視化すると、インプットを増やせば日本の製造業はまだまだ新興市場でやれるというふうに、思っています。はい、今日これぐらいにしたいと思います。皆さんまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。